こんばんは。
こんばんは。
ゲーム紹介には、まあ、いろいろ聞きたいことはあるんですけど、まあ、そこは本編ということで、まずはお疲れ様でした。は
い、ありがとうございました。
はい、お帰りなさい。
まあ、今帰りましたよ。
はい。で、まあ、先月からですね、ドラクエ8のリメイク。
はい。
で、MGF5。はい、と対策が出ておりまして、ちょっと油断しとったらですね、
はい、
いつの間にかの Wii U のスーパーマリオメーカーも発売されてましたね。
ああね、コマーシャルやったり、様々にぎわってますよね。
もう言っとる通り、マリオのステージクリエイトということなんですけども、
はい、
そもそもステージクリエイト系とか好きです？
まあマリオメーカーなかなかやっぱり Wii U がないので、
ああそう、
機会ないんですけど、
はい、
ただやっぱりよりエディット、
そう
ですね、もうね、覚えてるのはロードランナーなんですよ。
まあそうですよね、僕もやっぱりロードランナーとかですね、
ね、
バトルシティとかもありましてね。
はあ、懐かしいですね。はい、
で僕一番やっとったのがですね、ナッツ&ミルクのステージエディットなんですよ。
あれもエディットなんかで言ったんですよ。
そうなんですよ、昔のゲームってなんかひょこっとついてましたよね。
そうですね、
なんでそれにハマっとったか覚えてないんですけど、まあ好きだったんですよね。でそれからちょっと思考は変わるんですけど、マリオペイントが出たじゃないですか。
マウスで出
て、そうです、
ね、
はい、
はい、
あれに音楽作るのがあったの覚えてます？
いやー覚えてないですね。
あ、僕あれもちょっと熱中しとったんですよね、まあクリエイトということで。ね、あと同じ時期だったかな、スーパーファミコンで、これまたシューティングゲームスクール。
はいはいはい、はい。
これ名前ちょっと違っとったら申し訳ないんですけども、シューティングゲーム作るやつなんですよ。
はいはいはい。
で、僕は特にシューティング好きいうわけじゃなかったんですけども、
はい、
なんかハマっとったんですね、あれに。
ああ、夜、ステージを作って敵を飛ばして。
そうです、タイトルロゴとかも作れたんですよ。
へー。
で、敵の配置とか、弾の流れとか、時期のデザインとか、敵のデザインとかも、細かくいじれたんですよ。
はぁ。
で、この頃からなんか、スクールシリーズとかちょっと流行ってきたんですよね。
ね、当然ながら RPG スクールが
あり。はい。
ね。
とか、格ゲーもなんかあったような気がしますし、サウンドノベルもあったような気がするんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、その中で僕がハマっとったのが、また異色なんですけども、これプレスで出たですね、音楽スクール奏でるっていうのがあったんですよ。
へぇ。
これやっぱ知らんすか？
わかんないですね。
これ、もちろんまあ作曲できるんですけど、
はい、
まあ、自分の持ってる楽譜をですね、それ通り入れると、やっぱり曲がなるんですよ。
はぁ、今の何ですか？3DS とかで出てる。
はい。
任天堂から出てる。バンドブランダ
はいはい。
あれはまた、ちょっとまた別個の感じで、楽譜を入れた上で自分で奏でるって形ですもんね。
ああ、そうですよね。
うん。なんで、またちょっと違うとは思うんですけど、確かに、うん、私はちなみにね、音楽に関してはやっぱゲームミュージックが好きだったんですけど、
はいはい。
ベーシックプログラムで、あえて作ってましたよ。はい、
あ、そんなことができたんですか？
高校の時、まあ、ベーシックをちょっと自分で覚えてですね。で、まあ、一時、その、なんですか、ベーシック、マイコンベーシックマガジンって今の若い人知らんだろうね。
知ってますよ。
でも知ってますよね。
知ってますよ。
で、マイコンベーシックマガジンにですね、ゲームプログラムの他にも、やっぱ、そういう音楽プログラムの作り方みたいなのがあって、で、それで和音をうまく組み合わせて、アウトランの曲とか、マジカルサウンドシャーですか？なんかをちょっと、一曲丸ごと作ってみたりしてですね。
はいはいはいはいはい。
そんな覚えがありますよ。
同じような、まあ僕もその、スクールカナデールで、ドラケンの曲とか入れて遊んでましたよ。
でもね、しかしね、その、マリオメーカーがやっぱ流行るというか、
で
これまたネットでアップロードして、
そうです。
誰しもができると。
作るのがめんどくさくても、他の人が作ったステージを、遊べることなんでね。
怖い時代ですよね。
まず無限に遊べそうですしね。
ね。そして、さらにやっぱ人が言ってるのはですね。
はい。
作る、立場に置かれると、
ええ。
いわゆる、オリジナルのスーパーマリオブラザーズとかのステージがよくできてると。
そうでしょうね。
難易度の、その、レベル、レベリングっていうんですか、こういうのは。その辺の、その、難易度設定、簡単なものは簡単だし、難しいものは難しいって作るというところが、人間誰しも、 難しく作りすぎるんですって。
うん、そう。今、アップとかされてるの見ても、結構鬼畜団ばっかりなんですよ。
ワンミス必死みたいな状態が多いでしょ。結構、その、任天堂が作ってるのって、こう、逃げ道をきっちり作ってるの。
ね、考えられてますよね。で、また今回の、初代マリオ、マリオ3、マリオワールド、ニューマリオ、デザインもなんか選べるような感じなんですよ。はい、あれもなんか粋な計らいですよね。
そうですよね。世代に関わらずやれるって形ですね。
これが本当ロンチで出とったら、だいぶ違っとったと思うんですけどね。
なるほどね。確かに。ただ、ね、スプラトゥーンで勢いづいた、
はいはいはい、
Wii U っていう、ね、あのプラットフォームに関しては、これからもっともっと活かすべきだと思いますし、
そうですよね、
まだやっぱ任天堂の屋台骨を支えるに至らないんでしょうけど、ここで踏ん張ってもらいたいハードの一つではあるわけですよね。
そうですね、まだまだ使い方がですね、これからかもしれないですね。
ちょっと後ほどね、本編の話でもちょっと一つお話ししたいところもありますので、
そうですね、ね、まあ、ということは、まあ、一応、まあ、クリエイトが好きということで、あれなんです、まあ、ドラゲ10のクリエイトというと、まあ、ハウジングになるんですかね。
いや、まあね、それだけでなく、やっぱり、いわゆる衣装の方をなんかも、もう、人の、もう、個性というか、が出るような、やっぱね、ドレスアップするわけですから、ああいうところもいろいろ出てくると思いますよ。
ね、あっちの方はなんか全然進んでないんですけども、まあ、頑張ります。
はい。
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第38回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。この番組はクラブセブンセブンの提供でお送りいたします。
あなたの夜の夢を叶えますクラブセブンセブン。
改めまして、こんばんは。
はい、こんばんはです。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日は話したいことがたっぷりじゃないですか。
たっぷりでございますね。まさに先週というか、もう2、3日前に帰ってきたばっかりですよ。はい、前々からお伝えしました。はい、東京ゲームショー。こちらのレポートとしてですね。
はい。
ちょっとライブで撮ってまもう参りました。ちょっとわずかですけど。
はい、
はい、こちらも含めてですね、はい、ちょっとたっぷりとお話ししていきたいなと思います。
相手私もまだ全然聞いてないですかね、内容
を。結構ね、一昨日にですね、
はい、
帰ってきたばっかりですから、まだ、記憶もというかね、
はい、
熱いうちにですね、お話ししたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とわだち。
ですね、まずね、
はいはい、
まずいきなり会場に行くとか行かないの前の話をしたいんですよ。ね、前々からお話ししてたんですけど、
はい、
夜行バスで、山形からはるばる行ってまいりました。
お、
まあ、結構理由があってですね、
はい、
まずシルバーウィーク、頭の、まあ、土日からだったってことで、
はい、
まずね、まあ人が混むんですよね。
ああいうのって道路とかは大丈夫だったんですか？
いや、やっぱ混んでたみたいですよ。
ああ、やっぱそうですね。
で、なおかつ、ホテルもですね、まず近場は混む。
はい、
なおかつ高い。
なるほど。
人の足元見やがってみたいな価格ですからね。
まあ、確かそうでしょうね。
うん、なので、うん、そうするとですね、もううちはもう息子と行くの決めてたんですけど、
はい、
一人頭3万超えるんですよ。
マジですか？
冗談じゃないですよね、マジで。で、ちょっと、まあ、いろいろ調べた上で、新幹線とホテルのパックみたいなのも考えたけども、
はい、
まあ、実際ホテルだって素泊まりの状態、
うん、
土曜日の夜乗りしてもですね、パックしたって朝こっぱいが出てしまうんだったら、別に意味がないだろうと。
うん、
これだったら、
夜
行バスをちょっと考えてみようと。
うん、
これでですね、もうほぼ半額以下ですわ。ぶっちゃけね、1万4000円かかってないんですよ。2人で。
2人ですか？
はい。まあ、子供はまるっと半額になるので、
ああ、はいはい、はい、
往復で1万4000円まで。
で、泊まらん方もそれのみですか？
そうです。つまりは、0泊、車中泊2泊ですね。の、3日ツアーですね。
それは参りますね。
正直かなり体はしんどいなというのがまず出る前の印象ではありました。
はい。
ただですね、結構、まあ、息子と二人旅っていうのもなかなかなくてですね、
うん、
しかも一泊 で、
うん、
で、まあ、そこからの話したいんですけど、まずこちらを夜の9時ちょいに出ましてですね、
はいはいはい、
適当に晩飯を食って、福島まで車で行きまして、
はい、あ、初はそこからなんですね。
山形からがですね、少なくて、福島だといっぱいあるところ。で、福島の駅前から夜のもう11時頃に出発するバスでした。でですね、まあ、乗るなりもう寝ますわ、正直ね。次の日もしんどいので。
僕、ああいうのはすんごい狭いイメージあるんですけど、どうなんですか、バスの中って。
ですね、なんか予定ではちょっと違う話だったんですけど、
はい、
結果的には通常のバスみたいに、こういわゆる4列シートってね、
あ、
2列あって、はい、通路挟んで2列。
あ、はいはい、
つまりは息子と同列のとこにこう狭苦しく座るんですけど、さすがに私にいびきかくんですよ。それもやっぱ迷惑になっていかんなと。他の人は知らんでも、うちの息子はさすがに寝てもらうと困るので、
はい、
耳栓も買ってですね、
はいはい、
寝てもらいましたよ。
はいはい。
で、まあ、朝のこっぱやく、
はい、
5時に東京駅に着きまして、
お
で、もう間髪入れずにですね、移動開始ですよ。でほぼ朝一の、はい、朝1番か2番の電車に乗ってですね、もう真っ暗の東京駅ですよ。
はいはいはい。
だから2人で東京駅に朝一こっぱやくいるっていうのが不思議な感覚でして、
あ、
まず最初に思ったのはうちのかみさんがいないわけですよ。
はいはいはい。
なんかね、忘れ物をしてきた気分に、
なるほどね。
なんか息子とおかしいね、なんか忘れ物してきた気分になってるみたいな。
はいはいはい。
まあそんな笑い話なんですけど、まあ電車乗って、
はい、
もう千葉方面に、幕張方面に向かうんですね。
はい。
でですね、途中がその舞浜、
はい、
これはディズニーランドの最寄りなわけですけど、さすがに5時半ぐらいだと、ディズニーランドって降りる人もいないんですね。
ああ、まあ5時ですからね。
ただまあ東京駅から、
ええ、
もうボロボロでやっぱりいろいろな人が乗ってくる中に、
はいはい、
どうもこれをこの人たち、あの幕張向けに行くなと思わしき人間がやはりバラバラ乗ってくるんですよ。
やっぱ同じ匂いを感じるわけですね。
はい、
ええ、
で到着ですよ。
はいはいはい、
はい、で大体6時手前。
どうなんですか、そこでまだ並んどったりするんですか？もうい
やいや、まあさすがにまだ、ただ流れは少しずつでき始めてる感じがありまして、はい。でまあちょっとコンビニすら空いてない、24時間出なかったりするのかって、
はいはいはい、
まあ、朝飯の調達もしなきゃいけないとなって、
はい、
コンビニが6時に開くってなので、6時までまず休憩しようと、
はい、
いうことで飲み物でも飲みながらですね、
うん、
休憩しとったんです。
はい。
あ、じゃあここでまず聞いてもらいましょうか。朝の到着後の初のドアラジ初登場になります。うちの息子ゆきくん登場になります。まずはお聞きください。
はい、
どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。
はい、今日の特別ゲストですけど、うちの息子です、ゆきぷくくんです。おはようございます。
おはようございます。
眠くないですか？
はい。
大丈夫ですか？いや、もうあの5時にですね、東京に着きまして、今幕張に着きました。6時手前です。いや、まあ早速の人の流れがやっぱ始発からですね、流れがあるみたいで、いやーすごい人でしたね。いや、腹が減ってちょっと店開くのを待ってるところでした。はい、ね、もうちょっとね、ゆっくり休憩してから幕張メッセに向かいたいと思います。だからあとはちょっと中でどんなの見られるかですね。まずね、行列に並んで
モンハン
楽しみですか？
はい、
プレイできるといいですね。はい、じゃあまた後ほどよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
お
もうね、もう私もですね、息子 も、ええ、もう眠そうでしょ。
いやー、でもまだ元気にした可愛らしい声じゃないですか。
ですかね。
ええ、
まあ、期待とね、はい、眠さもあるんですけどね、これから何があるんだろうっていう部分も二人ともありましたから、
はいはいはい、
そういった部分ではね、これから楽しいことが待ってるんだなっていうところありましたよ。で、まあ、コンビニで買い物をしまして、
はい、
もう一路、まあ、大した歩かないですけど、10分程度ですか、まあ、仮に到着です。で、まあ、事前情報で、こういう風に歩けみたいなのは分かってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、人もまあ、あまりまばらなところをですね、
はい、
仮メッセも一周しながら回るんですけど、途中、先ほどその、電車の中で遭遇した、
はい、
団体さんっていうか、なんかこれ一種変わったなーっていう思った方たちが来てるんですね。TGS の会場でですね、人気アニメの黒子のバスケ。
はいはいはい。
こちらのですね、ステージイベントがあった。それから、はい、人気のその、やっぱりアニメなんですから。
はいはいはい。
キャラクターグッズの限定販売が、先行販売があるということで。
はい。
その黒子のバスケのファンの女の子がですね、
あー、なるほど、
ほぼ朝一番で来てる形だったんですね。
元気いいですね。
そうなんですよ。で、またそれがですね、
はい、
ワンサカ待ってるんですよ。熱心なね、ファンだということでね。
女性が多いんですよね。
多いですわ。で、まあそこを横目に見ながら、
はいはいはい、
もう正面ゲートを見ましてですね、フォールアウト4ですか？
おー、はい、
の、でっかいベゼスダの看板を見ながら、
お
ー、行くわけですよ。
はい。
で、荷物チェックをされ、
はい、
チケットのもぎりを脱げ、幕張メッセホールをですね、
はい、
一周ぐるーっと回って真後ろに入って、
はいはい、
ここで、約7時。ですね。
開演は何時からでしたっけ？
10時なんですよ。ここから3時間待ってるん
ですよ。ほうほうほう。何をされてたんですか？
いや、もうね、待ってるしかない
。なるほど。
正直言うと、9時までが長かったんですね。9時からはあっという間でしたわ。
はいはいはい、そうですよね。
まあ、で、息子はまあ、3DS なんか持ってるので、
はいはい、
もうね、特訓とばかりにこうモンハンやってみたり、ドラクエのレベル上げしてみたり、
はいはいはい、
ただ途中ですね、もう9時前後になるともう日差しもきつくなってまして、
あ、
ま
あ、
晴天には恵まれたんでありがたかったんですけどね。
はいはい、
まあ暑かったですよ。飲み物も取らなきゃならない、朝飯も途中で食いの、それからトイレ、
う
ん、
そうですね、
うん、ただまあ周りも一緒ですから、
はいはいはい、
まあ譲り合ったり、ああここだなっていう場所がやっぱみんなの顔を見てわかるようになったりとか、ああトイレ閉まってますよなんてね、前のに並んでた高校生なのかな、
はいはい、
人には言われたりとかね。
なるほど。
私はまあまあそれで何ですか、ツイッターなんか見ながら、
はいはい、
ああドアラジのアップロードをですね、
タ
イマーでしてたのに前日アップロードしてしま
う、なんかなってましたね。
こともありまして、はい、なので。
もうそれぐらいの時間だったらもうかなり並んどるような感じですか？
もうね、私たちが比較的まだ早いかなというレベル。
はい。
さすがにまあ朝一で気合い入れてきただけあってそれぐらいで到着したんですけど、
はいはいはい、
まあ後ろには長蛇の列ですよ。
ああ、
うん、
すごいな。やっぱ噂には聞きますけど
ですね。でまあいよいよ、
はい、
会場ですよ。
はいはい
はい、これ10時ちょっと目前ぐらいから始まりまして、あのまずは我々私有代の、
はい、
整理券、
はいはいはい、
番号整理券をもらうということで、モンスターハンターのクロス、最新作のクロスですね、こちらのその、私有チケットをもらうということで、
はい、
朝一でもらったんですよ。ただ朝一でもらったんですけど、
はい、
プレイ予定時間が1時12時55分からということで、
うん、
このぐらいにカプコンブースに来てくださいねっていうチケットがあったんですよ。
はいはいはい、
うん、まあ、ここまではね、まあ、順調ですわ。まず、第一目標を達成、
うん、そうですね。
はい。
メインでもありますもんね、それが。
そうです
よ。雪ぷく君はですね。
はい、
うん。
で、まあ、一番目にしたのはですね。
はい。
トイレです。
まあ、そうですよね。
もうね、中入ってワクワクするのを横目にとりあえず行かないといけないと思ってまして。まずは二人とも用を足しましてですね。
はい。
はい。こっからのスタートでしたよ。
お互い体調は大丈夫なんですか、その時は。
もう全然、そこに関しては、腹もほどほどに、はいはい、ね、物入れまして。
はい。
で、まあ、ね、結構座ってたんで、
うん、
足が疲れたとか言うのは別になかったんですけど。
結構なんか毎年暑い時だったんで、なんか、日射病院かなんか気分悪くなって、倒れたりいうのが効くじゃないですか。そういうところはやっぱ大丈夫だったんですか。
そんな大丈夫ですね。比較的、うん、まだ、そういう風に関しては。なかったなと思いました。でですね、
はいはいはい、
さて早速の中のご案内をちょっとねしたいなと思いますが、
まずは
ですね、ちょっとドアラジらしく、
はい、
ちょっと順番的にはちょっと違うんですけどね、
ま
ずとドラクエブース、スクエアエニックスの
はい、
ブースの方もちょっとお邪魔してきましたので、
ま
ずはドラクエ情報をちょっと話は前後するんですけども、
はいはいはい、
先にお伝えしたいと思いますよ。
あ、お願いします。
はい、じゃあ改めてドラクエ、
はいはいはい、10
並びにスクエニブースの、はい、お話ですか。まずは ドラクエ10ですね。
はい、
はい、ステージイベントは前日ですね、
はい、
出かける前に、
えっと、
ステージイベント、ちょっとDQ10TV 番外編ということで見てまして、
はい。
ドンモグ裏戦をライブでやってましたね。
うん、ああ。
こちらもですね、結局勝てはしませんでしたが、
はい。
なかなかな、見た目以上にこう、なかなかな、多彩な攻撃を繰り広げるボスだということで、まずはですね、これの配信が明日、はい、明日ってかもうラジオ放送してるんではあるんですが、
はい。
24日。
以上か、はい、
シルバーウィーク明けの配信に前倒しだそうです。
うん、ああ、そうなんですね。
本来予定は10月の1日だか2日のリリース予定のボスだったんですが、はい、何分やっぱこうやってね、ライブでお送りしたんですから、うん、皆さん期待もしてるでしょうしね。
うん、
早速に配信されるようです。
うん、
そのためにね、福引券もがっつり貯めてる方もいらっしゃるでしょう。
あ、そうか。危ない危ない
。はい。まずは、前日はそんなとこでしたね。
はいはいはい。
はい。さて、次なんですけど、20日の DQ10 のステージですが、
はい。
ちょっとね、もうぎゅうぎゅうで人がですね。
ああ、やっぱ多いんですね。
で、たまたま私も、その、試遊が終わった直後に、スクエニブースをお邪魔したところで、ライブ中継してまして、
はい。
もう、なんだ、非常線みたいに貼られまして、もう入れないんですよ。
そんな
見ることができないんですね。
ははは
で、まあ、ちょっと、ちょっと高めの、ステージでいろいろ置いてあったんで、
はい、
見たんですが、まあ、堀井さん、それから、洋月さん、それから、リッキーと、安西先生と、あと、椿さんと、
はい。
うん、それから、サイト V かな、
はい。
が、ステージいらっしゃって、バトルしてましたね。モンスター同盟バトル。
ああ、はは。
うん。でしたね。で、こちらもですね、2000ほどされて、2回目はクリアしたのかな、 そこでちょっと見ることができなかったんですけども。
ああ、そうですね。生は見れんかったわけですね。
はい。で、その後ですね、ちょっと情報コーナーがありまして、これは、いつも通りまんまる堂さんのリンクを貼らせてもらいます。
はい。
はい。まずですね。
はい。
毎月10日。
はい。
DQ10 の日。ということです。
はいはいはい。
はい。くーちゃんが、どこかに登場して、プレゼントチケットもらえるということで、うん、
はははは、
はい、毎月10日を設定されたようです。
うーん、なるほど、
ね。何か、何らかのイベントがある中で、はい、10月10日、
うん、
旧体育の日なんですけど、
はい、
また10時間耐久の DQ10TV やらそうです。
おー、
まあ、初のその、天の日ですね。天の日ということで、うん、10月10日にはまずイベントがあるということでした。うん、はい。
あとこれ、チケット自体は毎月も10日にいうことですね。
ええ、もらいに行ってねっていうことですね。うん、
なるほど。
はい。なので、いろいろイベントも多分考えられるんじゃないですかね。
なるほど。
はい、で、これバージョン、3.1 後期になるのかな、これって。
はいはいはい。
一応そこからのスタートになりますけども。
あ、そうですね、後期ですもんね。
はい。
はい。
達人のオーブ。
おぉ。
ついに5つ穴石板が登場。
ほうほうほうほうほうほう。
で、五つ穴石板に至ってはですね。
はい。
これは、もらえるのではないと。いわゆる、今までだと、メダルと交換とかですね。まあ、達人クエストクリアってことで、もらうっていう形が普通だったんですが、
は
い、そうではなくて、いわゆる自分でカスタマイズをすると。
開けるようですか？
そうです。
はあ、はあ、
はい。自分でそこに穴を開けて、五つ穴にするという形ですね。で、ほら、あるじゃないですか。今でも、あるでしょ？ 1 個余ってたりとか、もうここがこんな形だったらな、みたいな。
もうしょっちゅうですよ。
で、そこをうまくですね、作るということがですね、なんですが、もう最近のお流行りのリーネさんはじめ、
はい、
それから石板の、達人はじめ、
うん
石板を捨てると、
そうですね。
ポイントが貯まると。
はい。
で、これを使って、1個穴を自分で開けると、いうところです。
これまた幅が広がりますね。
ですね。
うーん
で、まあ、これ結構、大元なんではないかと実は思ってましてね。で、三玉宝珠と二玉宝珠があるんですが、
は
い、で、これがですね、三玉の方は、
はい、
まあ、もう結構レベル完走してる人も多いと思うんですが、少ないレベルで、少ないポイントで、三玉の宝珠はレベルを上げられるようにすると。
ああ、なるほど。
うん、だから、その、穴を開けてセットするのも、3玉をうまく使って、やってはいかがかなっていう。
うん、
もう一回ポイント振り直しの部分もあるので、
うん、
これも含めてもう一度、見直しても、見てもいいかなと思いますよね。
うん、そうですね。うん、今でもあれ、きちきちにはめた場合って、ポイント足りんかったりするんでしたっけ？
足りないですわ。
ですよね。
しかも、なんですか、3.1 の前期で、
ええ、
それでも、上がったんですよ。上がっても足りないですね。なので、面白いんじゃないです
か。この辺の駆け引きが出てきますね。
そうですね。すべてが、やっぱり2玉がいいかというと、そうでもないと。
そうですね。
いうところになってくるのかな。はい。
なるほど、なるほど。
うん、次。
はい。
10月1日から、やる気のジャーミー討伐のタイムアタックが、
も
う現場行きますと、
はい、
職業重複なしで、
はいはい、
上位200位には賞金、3カ所で宝珠の構成をもらえます。で、優勝賞金は1000万ゴールド。
おお、
これなんでやる気のジャーミーなんですかね。
ですよね。
ね、ちなみに達人クエストでもやったことあるんですけど、
はい、
ないしはオーブもらうとかっていうクエストがあって、それでやったことあるんですけど、
はい、
結構ね、爆地性があったりなかったり、それからいかにこいつらのその何行動を防ぐかとか、そういう戦略的なものが結構かかってくるんですよ。なので、
そこも狙っとるんでしょうね。
なんでこいつらなのかなっていうところで、多分そこら辺にかかってくるかなっていう。
一筋縄ではいかんそうですね。
ですね。
はい。
次。
はい。
待望の二人乗りドルボードですわ。
おー、新しいですね。
で、まさかこれが来ると思いませんでしたね。 煉獄天馬、
基本。はいはいはい。
で、黒龍馬のレジェンドホース、まあ色違いですね。の、形で、スタートするということでしたが、
はいはい。
前に乗ってる人が、いわゆる操縦側。後ろに乗ってる人は、うん、乗ってるだけって形で、なるんですね。
これってサポートの時は、やっぱり、なんか表示されるんですかね。
サポートは関係ないんじゃないですか。多分。
2人でメンバー組んどるときに2人目が映るような感じですかね。
これどうなんですかね。パーティー組んでないと乗れないのか、それとも全く組んでないで、ほらサポ3の状態で、
はいはい、
例えば俺とピチカルさんがサポ3連れてる状態で乗れるのか、それはまた話違うのかもしれない。
そうですね。これあれですね、ドルボードの横にこうなんかオプションでバイクみたいにつきそうですね。
いわゆるサイドカーですよね。
あ、そうそうそう、サイドカーみたいな。
いずれバリエーションの時には面白いかもしれないですよね。
ですね。
ですね。はい。これ、待望ですわ、ちょっとね。
はい、あ、ほんまですね。キラキラを拾うと、後ろに乗っている人にもアイテムが手に入る仕組みだと話してましたけど、やっぱり、サポートじゃ なさそうですね。
ですね。というのは、いわゆる一つの、なんだ、飛竜に次ぐ、乗り物という部分では、これからもいろいろ広がりを見せようとするので面白そうです。
そうですね。うん、
はい。続きまして。バトルロード協力プレイバトル。これはですね、要は、4人用バトルロード。つまり、自分が1匹、モンスターを操作して、はい、それを他3人プレイヤーがそれぞれ1匹ずつ操作してっていう形で。
あー、うん、なるほど。だから4人で組んどるときにできるわけですよね。
はい。受付 NPC はなんとワタボーが。
おほほほ。これはモンスターズからですね。
はい。ですよ。
ああ、ひそかにコラボってますね。
はい。バトルロードの対戦相手には、こんな人がいる、登場するそうですよ、っていうことで、これは某、合成屋さんのあの人ですね。
なるほど。
はい。はい。先ほども申しましたが、はい、ドラクエ10、DQ10TV の10時間スペシャルが10月10日から、の昼2時からですね。
はい。
ニコニコ生放送でも、放送だ。初心者大使の皆さんも出演ですね。
おー、いっぱい出ますね。
はい。はい、で、3.1 後期。はい。まあ、今のも含めたですね、新情報盛りだくさんという。
おー、なるほど。はい、
そしてビッグニュースでした。
あ、出ました。
はい。オールインワンパック。
はいはいはい。
パッケージの発売ということでした。
出ると思ってましたけど。
ここはい。ちょっと大事なのはプラットフォームなんですけど、はい、残念ながらね、私期待してたその PS4 版のリリースがですね、ちょっとまだ発表されなかった。まあちょっとかか、難航してるのか、まだもうちょっとかかるのか、そうなんですけど、まずは、1、2、3が全部詰まったオールインワンパッケージということで、Wii U、それから Windows 版。
これ Wii はないですね。
で、Wii なんですけど、はい、これどうやらまあ、ヨスピさんからのお答えだったんですけど、まあそれぞれのそのバージョンを買っていただいている方はやっぱりいらっしゃる
ん
ですが、
はい、
いわゆる新規としての Wii のユーザーさんっていうのは、やはりなかなか見込めないっていうのもあって、まあ、それからダウンロードだけっていうのもあるんですが、Wii はさすがにダウンロードもできないので、まあ、今回ですね、価格が4800円で3本入りですから、ぜひともまあ、もしお乗り換えの場合は Wii U ごと、オープニングトークでですね、
はい、
ピチカさんも言っていただいたようにですね、まさに今魅力的なソフトもたくさんありますから、
そうですね。
それとともにですね、Wii U への乗り換え、ないしは、期待される、PS4 版に乗り換えされてはということで。
なあ、そういう意図ですね。なるほど、なるほど。
はい。ま、そういったところで、はい、ね、DQ10 の話はこんなところですね。
はい。
はい。で、合わせてですね、まあ、スクエニブースということで、はい、ドラクエビルダーズ見てきました。
おー、これもう実機でですか？
実機でですね、しかも面白いことです、ね。
はいはい。
ビルダーズスクールとか称して、その見てらっしゃるね、オーディエンスの方から、4名の方を、まあ、抽選で選びましたよ、ね。
はいはいはい。
で、ステージ上でプレイしてもらう。まあ、時間によっては解説も入りながらですね、ここをこうすると面白いんですって話をしながらですね、実機で体験してもらうっていうことをやってましたね。
まさかこれは選ばれたんですか？
いやいや、さすがにね、もうやってた頃、見てた頃にはもうやっぱりいっぱいいっぱいして。
そうっすよね。
大画面で見てる感じで面白かったですけど。
はいはい、どんな感じでした？
いや、まあ、マインクラフトっちゃマインクラフトなんでしょうね。ただ、
はい、
前ピチカさんにおっしゃってたような、いわゆるドラクエならではの味付けがされてるっていう意味では、
はいはいはい、
面白そうですね。
お
まさにほら、壁を削って、
はい、
で、新たに今度木を切ってきてそこにはめてっていうのは、
うん、
やっぱりその素材を取ってくる。
う
ん、で例えば取ってきたのもですね、
はい、
木材を使って、ヒノキの棒を作って、ヒノキの棒で、その削り取ってくるとか、っていうことを考えて作るとか。
はいはいはいはい。
うん、
なんかそう聞くと面白そうですね。
味付け次第なんだろうなと思いますね。
いやこれ音楽とか聞けました？やっぱそこまで
音楽はね、ドラクエワンベース、ね。
あ、やっぱそうですか。
まあ、アルフガルドをね、復興するっていうのがテーマみたいなので、
はいはい、
やっぱ懐かしのドラクエワンのフィールド、
ね。いいっすね。はいはいはい。
うん、
まあ、ちょっと楽しみになってきましたね。
序盤だったんで、例えば後半のドラゴンとかが、ゴーレムがうろちょろしてるのは見えたんですけど、
はい、
そこまでさすがにバトルがいかない、序盤のドラキーとか、スライムを叩くぐらい、程度しかなかったんで、ね、これがどんな風な形なんですけど、実際年明けすぐの発売
ですか？そうですよね、もう半年もないですもんね。
うんで、プレイステーションプラットフォーム3つですね。PS4、PS3、PS ビータ。ビータあたりが面白いですね、ひょっとしたら。
携帯性がいいですからね、こういうのが。
うん。
なるほど。
ですね。広がりを見せそうな感じでした。
はい、
あとですね、逆に、
はいはい、
スマホ版の何かっていうのの、
はい、
発表というか、がなかったのかな。
お
ー。逆にびっくりしたぐらいですわ。で、他はやっぱ FF ですわ。
あ、ドラクエ関係はもうこれぐらいなもんですかね。
ぐらいです。この2種類だと。まあ、しかもまあ、ほとんどビルダーズに関わってるんです
よね。ああ、なるほどですね。
で、FF はですね、
はい、
14 の方がですね、もう、早々と10時ちょいにはもう、整理券終わってたみたいですね。
ああ、うん。あれもあれで人気ありますからね、やっぱ。
ね、あとですね、これも根強いんでしょうね。スターオーシャン5。
ああ、はい、はい、
うん。こちらがスクエニの目玉として。出てました。
あれももうなんかすぐでしたよね。
ですね。こちらは根強いファンやっぱいらっしゃるんですね。スターオーシャンシリーズね。
すごいな、スクエニ。元気がいいですね。
はい。以上、スクエニブースレポート。
はーい。
さて、他に気になるところなんですけ
ど。はいはいはい。
まず、やっぱりカプコンです
。
で、やっぱり、開幕で、ね、はい、整理券もらった通り、モンハンクロス、
はい、
こちらのステージなんですが、これ時間ちょっとやっぱ決まってたもん
ね、
何分やっぱ、ステージはかなり大きく取られてたんですけど、まあ、そこを横目に見ながら、
はいはい、
ファミリーゾーンって言ってました。
ほうほうほうほう。
で、このファミリーゾーンっていうのは、まあ、今回私みたいに。
親子で。
息子、特に小学生以下かな。
うん。
あまりこう、ハードルはないみたいですけど、小学生以下のお子さんを連れの方しか入れないゾーン。
はははは。
で、そこはまあ、比較的待ち時間も緩やかで、交代で、ただ、あまりこう、がっちりもブース取られてないので、体験するものに関してはまた、数少ないんですけど、でうちの息子はですね、その、前日の録画を見て、
はい、
モンハンストーリーズ、このモンスターハンターのその、RPG、
はいはいはい、
これをまあ見てみたい、やってみたいってことで、で、さっき、コンカプコンブースでは、はい、やっぱりもう1時間半とか待ってなきゃいけなくなるんです。
やっぱすごい多いですねカプコンブースは、
これもちろん一般の人も多いので当然なんですけど、まあそのファミリーゾーンですと、はい、30分前後ということで、待って、やってたようです。で私はですね、はい、一緒に並んでても大人はできないんですよ、こちらのゾーン。
子供だけ。
うん。まあ、ただ、絵柄的にもですね、まあまあ、私は横で見てればいいから、どんな感じかなって、ね。面白そうでした。
これも実機で触れるような感じですか？
形ですね、3DS、LL が置いてます、ね。
ははははは。
うん。
もう普通の RPG みたいな感じですか？
で、ちょっと待ってる間に、せっかくの機会なんで。
はい。
ブースにいらっしゃったカプコンの、ワイシャツを着てらした、
はい、
スタッフの方、ちょっとおしゃべりを。
あ、そうなんですか。
もうプレスみたいな。
はいはい。
なんでこんなの作ったっていう話から実は始まった。
はいはいはい。
で、まあ、やっぱり、ターゲット層は、モンスターハンターやっぱり難しいゲームなんです
ね。
いわゆるでっかいモンスターを狩りに行く、しかも自分のテクニックすらも必要とされるっていうのがあるので、やっぱモンハン本編は難しいんですよ、特に実は、まあ、息子やってますけど、
はい、
やっぱり実は15歳以上対象だったりするんですね。
ああ、モンハン時代ですね、
ということはやっぱりなかなか小学生レベルだとアクション苦手な子もいるので、なかなか難しい。ただし切り口として入ってきてもらいたいのは当然だというところで、ターゲットが RPG にしたと思うんですね。
そんなことまで話してくれるんですね。
で、それはどこの切り口でもいい。で、一緒にですね、ポカポカアイル村、
はい、
これはまあ言ってしまえばなんだ、動物の森的なね。で、これ特に絵柄も可愛いので、女の子が入ってきやすい入り口だ。動物の森がちょっと飽きてた子ね、入ってきて、そこにも狩りの要素っていうのはゲームの中にあるので、そこからモンスターハンターっていうものを知ってもらう。ないしは、ゲームセンターに置いてあるカードゲーム、
はいはいはい。
ワンクレジット入れてやってもらう。いわゆる、ちょっと前で言う、ドラクエもありましたよね。それから、流行ってるものであると、例えば、仮面ライダーのガンバライダー。
はい。
こういったもののスタグイの、モンスターハンタースピリッツとなりまして、こちらから入ってきてもいい。どこの切り口でもいいから、最終的には、
モンハンの方へ。
のモンハンに足を突っ込んでもらいたいなっていうのがある。
ああ、なるほど。このアニメもなんか始まるみたいですね。
そうなんですよ。で、まあ、アニメもこのモンハンストーリーズ。をベースにやられるんですね。
これちなみにフロンティアはやっぱなかったんですかね。
ないですね。
やっぱりですか。
意外とね、絵柄はちょっと可愛らしいんですけど、
はい、
モンスター自体はですね、結構等身なんですよ。
なるほど。
で、やっぱモンスターならではのこうアクションを交えながらの、バトルになってるようにして、まあ、3落ちシステムなんかもうまく消化されてて面白いんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、うちの息子ね、その前日に別デモを見てたってのもあるんですけど、まあね、人と違うとこ触りよるんですよ。誰もね、装備なんか触ってないのに、始めるなり装備をいじり始めるとかね。
血ですな。
そこじゃねえだろって。だからやっぱり、ね、サクサク進んでしまう体験版を、
はい、
すぐ終わしたくないみたいな感じもありまして。
これ、戦闘はどんなんですか？戦闘までいけるんですか？
バトルはね、コマンド式ではあるんですけど。
ああ、コマンド式なんですね。
意外とね、じゃんけんシステムと、みたいな部分。
はいはいはい。
敵のモンスターがパワータイプだったら、パワータイプに対してはスピードで攻撃しようとかっていうような、
い
わゆる三すくみ攻撃みたいなやつを、うまく駆使して、なおかつそこにですね、相棒のモンスター、モンスターライダーっていう形なんです。
はいはい。
最初にイアンクックの巣から、卵を持ち帰る。その卵が何が孵化するかみたいなのが始まりまして、その孵化したモンスターに乗っていくっていうスタイルなんです。で、いわゆるお供モンスターとの相性、やつと 相性が合うとうまくまたバトルに有利な形で攻撃ができるみたいな部分で結構考えさせられるようなバトルもあって、うん、まあ切り口として面白いかもしれないですね。
ああ、なるほど。そう、なんかやっぱりあのネット情報だけとやっぱりこう聞くのとやっぱ全然違いますね。
ですね。あの所詮子供騙しだろと私も思ってましたが、
出しすぎじゃないとか思ってましたけど。
うん、意外と切り口としては面白いかもしれませんし、
うんうん
うん、順番からするとね、来年の頭あたりなんです。
ああ、早いですねこれも。
なのでモンハンクロスが出てからって形なんで、うん、
ははは、
うん、順番としては面白いかもしれません。
なるほど。
でモンハンクロスの話はちょっと後ほどなんですけど、
はい、
他にですね、まあ、カプコンブースは、ストリートファイター5、それから逆転裁判所、
はいはい、
それからバイオハザードの新作、
あ、はい、
まあ、FPS のなんか標準化したいみたいな感じになって、うん、なんか満を持
して出てました、
ね、はい、それからバイオゼロのリメイク
ですね。元気ですね、カプコンも。
元気ですよ。でがっちりワンブース内に、
はい、
もう雰囲気の違うのがですね、この5タイトル、
はい、
びっちり入ってまして、
あ、なんかやっぱ毎年カプコンってすごいですね、なんだかんだ言うて。
ですよ。で、まあ、でそこでモンスタークロスの話なんですけど、
はい、
やっぱり一番の大きさが占めたのがモンハンクロスの部分ですね、
は
い、で待望のその体験をしました。
はい、
で私もですね、久々のモンハンなんですよ。で、ね、まずね、マルチプレイ、あの4人で一度に、
あ、はい、
あのが、まあ、結構早めに取れるってこと
で、はい、
マルチプレイのチケットをもらったんですけど、はい、当然その場にいるどなたかお二人と私は親子と、
はいはい、
組まされるわけですよ。まあその方たちもですね、はい、なかなか感触がいいから、
はい、
よかったですわ。
おお、そうですね、そこで揉めてもらっても
、うん、でまあ新モンスターで、
ああそうですか。
でしかも一応上級扱いになってる、
はい、
ディノバルドっていうモンスターを討伐しに行きました、
はいはい、
で私もですね、もうとにかく怖いって何が怖いって、ええ、ご迷惑をおかけするの
はいやいや、そうですね、雪ぷくぷは現役ですもんね。
現役なんですよ。リハビリもしっかりして、
はい、
で私はですね、1週間ほど前から、
はい、
うちのゆきぷくくんにですね、特殊
なるほど、
まあ、本当にまさにリハビリをいたしました、
は
い、で結果から言うとですね、はい、まあ、一落ちはしたんですが、
どんな坂ですか。
私
は
特訓の成果が出ました。
お、武器は何で言ったんですか。
うん、私ね、もともと立ちか体験使いなんです
けど、はい、
やっぱり慣れ親しんだ体験が良かったな。ただ新技が入ってます、
はいはいはい、
で新技の使い勝手的なものも含めて体験で行った方が迷惑かかんないかなと思いまして。
うん、あ、まあそうでしょうね。
うん、
どうやっぱりスピーディーにはなっとんですか。
まあ、ゲーム自体は相変わらずのモンハンであるんですけど、
はいはい、
正直言うと、4G までで結構そのマンネリ部分が出てきたのも本音なところだったんですよ。
僕も情報見る限りはその 4G にちょっと味付けしとるぐらいかなって思ってたんですけど、
でまあノリの動作っていうのがかなり大きく出たんですけど、うん、これはノリが出てももうすでに4と 4G が出てるんですが、これももう慣れして死んでしまえば普通の動作になっちゃうん
ですね。ああ、そうですね。
うん。なんで、そこでなんですけど、今回は、
はい、
まあ、その初代から人気のあるモンスターの復活と、はい、新アクション。まして、今回ナンバリングを外して、クロスっていう名前つけただけに、
はい、
もう申請させるっていう形がかなり出てる
んですね。
で、そのスタイルを変える。昔ですね、うん、ストリートファイターゼロが出た時ですね、
はい、
で、いわゆる、なんとかイズムっていうのを選ばせられたシリーズがある。
はいはいはい。
でそれで、結構、コンボ型なのか、
はい、
通常のスーパーコンボ型なのかみたいなことを選んだんですけど、
うん、
私の感触、それに似てるかなって。
うん、いや同じ体験でも、その選んだものによってガラッと変わったりするわけですね。
そうです、そうです。面白いのは、はい、武士道スタイルって、
はいはい、
間髪で避けると、その後のアクションが、派手に動きながら、はい、一撃必殺でいられるみたいな感じのがありまして、見た瞬間に、はい、これ鬼武者だなと思って
。あ、まあ、カプコンですもんね。
そうなんですよ。見切って、
はいはい、
刀が振り下ろされる瞬間に回避行動を取ると、横に回り込んで、なんだ、つばぜり合いせずにズバンと切ってしまうのがあったんですね。ああいうのがあって、それもしかも全武器、ガンナーを含めて全部出ましたんで、味付けとしては面白そうだな。で、結局ですね、はい、時間内に倒すことはできなかったもん、ね。
はいはい。
なかなか面白い体験して、私から言わせれば息子含め3人に助けられて
じゃあ中国とは結構変わっとんですね。
出てからでしょうけど面白そうだなとは思います、ね、
これはもしそれになれたらもうなんか過去のモンハンに戻れんぐらいの
戻れないかもしれない
ですね、うん、今3、4とかそんなに変わらんので久々にやってみようかってできるんですけど、それになれたらなんかきつそうですね。
ですかね。まあ、元々のシリーズのタイプっていうのもあるんです
よ。ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。だからその辺はいろいろと、まあ、派手になってる感じがありますね。
雪ぷくぶも満足で、面白そうだよ
ね。満足で。もうね、もう疲れ始めてた頃だったんです
けど、はいはいはい、
がぜんね、列に並び始めたら。
なるほど。いや、それ聞くとちょっと僕も、今回どうしようかなと思ってたんですけど、なんか、やっぱりやりたくなってきますね。
ですね。あれ、やっぱ、なんですか、ステージがうまく作ってます、ね。
はい。
世界観含めて、あと、コスプレっていうか、これはオフィシャルの、カプコンのスタッフさんだったみたいです。
はいはい。
ハンター装備で体験持ってる人がいました。
はいはい、はい。
そういったの人とも写真撮ったりとかいるみたいなんです
けど、
中にその、4人体験台の方にマルチとシングルで、それぞれ案内されるんですけど、はい、最初にですね、どのモンスターにするか決めてください。それから、どのプレイヤーに、タイプにするか決めてくださいっていうのを決めた上で、スタートする前に、私が、そのコンパニオンのお姉さんがね、はい、私がコール入れますので、はい、一狩り行こうぜってみんなで言ってくださいねっていうことで、コールさせられる。
はいはい
はい。お恥ずかしながらもやっぱやってたんですけど、
はい、
結構気分盛り上がるもんですね。
あ、
お恥ずかしいですけど。で、周りのカプコンスタッフ全員
言うんですよ。いやでも、一人一人やるわけですよね。
ですね。
あ、大変だな
はい。でも、いや、なかなか面白い。これは、やっぱり、今回の TGS の私らの目玉だったんで、
はいはい、
この体、プレイっていうか。うん、やっぱりいい体験してきましたよ。
充実してますね、カプコンブースは。
ねえ、はい。ね、はい、で、まあ、他のブースも見て回ったんですが、はい、まあ、まずちょっと気になったのは、
はいはいはい、
コナミっすよ。
お、出ましたか。どうでしたか、我らが、コナミのブースは。
まあ、我々見てた以上に、やる気のなさの伝
わってくる。あれ、MGS5 出たばっかりですよね。
ちなみに今、順番的にスクエニカプコンって来ましたけど、はい、実言うと、整理券もらって一番最初に行ったのは、コナミだったんですよ。なんでかというと、はい、入り口から一番近いんですよ。
おー、一番目につくところですね。
うん。本来一番目につく、入り口に近いということは、やる気があるんじゃないかと思うんです
けど。はいはい。
まあ、いずれ私、ツイッターで一回上げたやつなんですけど、はい、見てもらったらわかるように。
はいはい。
ふざけたブースの取り方してますね。
はいはいはいはい。
メタルギアゾーン。
はい。
サッカーゾーン。
はい。
野球ゾーン。
はい。
違ったかな。野球コーナーって書いてある。
はい。
お前、小学生の文化祭か、お前は。っていうな、ブース割り。
広さはどうなんですか？
うんとね、カプコンの半分。
人はどうなんですか？余計人。
人はね、 まあ、私、最初しか行ってないので、あれなんですけど、はい、まずね、実はウィニングイレブンの体験試遊入ったんですよ、
うんうん、はいはい、
で、また入った直後だったんですぐできたんですけど、
はい、
うん、コナミブースの唯一の、利点は PS4 が触れたねっていう、あの息子が触れたって初めてだったんで、
はいはい、実機のプレステ4を触れたようですね。
PS4 のこのタッチパッドってこういう色なの、あ、押せるのねみたいな、
うん、
うん、いうところでしたね。
はいはいはいはいはい。なんか一応パワープロの新作もプレステ4で出る言ってましたよね。
ですね。で、だけど、はい、だからっていうレベルで待望のメタルギアです、
ね。はいはいはい。
で実際あのオンラインの試遊があって、さすがにちょっとね、まあ、息子連れではちょっとなかなか厳しかったので断念しましたけど、はい、こちらのプレイゾーンだけはなかなか活気ついてます。あのオンラインはね、MGO っていうのはサービスが前作からクロージングしてから結構なってるんで、うん、
まあ、実績がありますからね一応、
はい、うん、なのでまずそれに関してはですね、
はい、
結構活気づいてたんですが、まあ例えば、うん、まあ、もっと言うとですね、これやっぱ小島監督不在、
うん、なんかゲームショーを言ったら小島監督のイメージありますけどね。
そうなんですよ、ステージ来てね、あの声優さんも来てね、あの大塚明夫さんとかも来て、盛り上がったりしてるのが例年のゲームショーだったんで。
ですよね。
やっぱ寂しいですよね。
出たばっかりですけどね。
本当ですよ。でもただね、ステージ盛り上げようとしてたのは、まあ、タレントさんなんですけど、
はい、
あの仙太郎軍曹って方がいらっしゃ
る。はい、
またこの方は MGO の過去作の時に教官として、
ね、あ、はいはい、
結構活躍してたというか前に出て宣伝してくれた人なんですけど、
はい、
もう彼のね頑張りもですね、
うん、
もう盛り上げようとするのもなかなかこう伝わらなくて
なるほど。
うん。挙句コナミブースはなんかダメ出しを本部から食らったらしい。
マジですか？
で、コール&レスポンスって言って、
はい、
こういうふうにこう言ったらこう叫んでくれよっていう、いわゆるコールを煽ってたんですけど、
はい
はい、NG が出ちゃいまして、
はい、
そのせっかくのその仙太郎軍曹がねやってくれたことも全部パーなんですよ。
わ、
その辺のね、その連絡の振り届きみたいなのも見えますし、
うん、
このまま来年いないんじゃないかなっていうところだったりしてね。
なんか今の状況なだけなんかいい感じに聞こえないですよね。なんかグズグズになってますね。
ね。
あらららららら。ほんまその三柱だけですね。
ですね。はい。
あらら。
あとはですね、
はい、
感じたのは、
はいはいはい、
まあ、いわゆる今のそのコナミに関わるわけじゃないんですけど、
はい、
来年そのコナミいないんじゃないかなというところを含めて、
はい、
不在メーカー、
はい、
このゲームショーに出てきてないメーカーさんの部分っていうのがやっぱ、いろいろあるかなっていうのが実はありまして、
はいはいはい、
実はね、ソニーはあったんですけど、
はい、
見てこれなかったんですよ。スルーしてやめた人も多かったんで。
ソニーも多いですもんね。
ですね、今回ね、VR なんていうのもね、発表したりとか、あったんで、魅力はあったんですけど、ちょっと見てこれなくてですね。で、まあ、その不在メーカーというと、はい、これもともとそもそもゲームショーには入ってきてなかったんですけど、ニンテンド
ー。ああ、そうですね。
うん、ニンテンドーはオリジナルでね、別の、カンファレンスされたりするんで、まあ、これはこれだ、
はい。
問題は、マイクロソフトがいないんですよ。
これは、おったりおらんかでしたっけ？おるんで、通常おるんですよね。
いつもはいるはず、そのブースのでかい、小さいはともかくとしても、いるはずなんですけど、
はい、
最近、マイクロソフトの日本法人が、やっぱ、もう、あまりこう、力入れてない部分って、あるじゃないですか。
はい、
うん、なので、なんかなというところではありましたね。
ですね、
うん、それからレベル5、
あ、出てないんですか。
つまり 例の猫どもがいないんです
よ。はいはいはいはい。
あの現場に。
はいはいはいはい、はい。
ええー。やっぱ勢いが、このか、レベル5に至っては、その今、いわゆるハードメーカー2社とはまた話が別で、はい、勢いを持っているメーカーなわけで、別のその発表をされたわけなんですよ。
はいはいはい。
今後だからレベル5の別発表もあるらしいしね。
あ、なんか、レベル5更新が。もうなんか、個人でやったりしますよね。
そうなんですよ。なので、なんかこういうね、その不在メーカーというところにもコナミが入ってくるのかなっていうところ。ちょっと別方向でセガとか、
あ、はい、
バンナムの方は出してます、はい。こちらはまあ相変わらずですよ。セガはちょっと方向違うんじゃねえかなと思ってたんです
けど。セガらしいじゃないですか。
ですかね、
初音ミクの新作が見たかったんですよね。でもまあ、名前が上がらんだけでいろんなメーカーやっぱりあるはあるんですよね。大小関係なくですね。
はい。
なるほど。アトラスとか見たかったですね。
ねえ。あれか、ペルソナ
の、はい、
あのバッグをいっぱい下げてる方がいらっしゃったんで、
あ、
そいつらは一挙やったんですね。
あ、なんか前後にあの5の話が出たんで、多分それで勢いづいてると思うんですけどね。あと、あれですか、お嫌いなスマホ関係とかはどうでした？
スマホゲームはですね、
ええ。
まあ、力は感じました。で、いわゆる、一時前の、
はい。
いわゆるもうあの、もしもし系なんていう、揶揄された時代があったじゃないですか。
はい。
うん。あの頃から比べたらマシかなと。モバゲーね、モバゲーフリーにも侵されてたような TGS よりは、
はいはい、はい。
あの頃だったら逆に来なかったと思うんですよ。うん、そう思うと、正常化したそのスマホゲームの力を持った感じかなと思うのが一つ。それと、うん、はい、何言ったで実はその会場でびっくりしたのが、
はいはい、
グランブルーファンタジアでしたっけか、
は
い、今 CM を盛り上げてらっしゃるやつですね。
はい、
あれのブースが家庭用機と同等レベルでありまして、
あ、
で、ゲームの中に飛空艇が出てくるのかな、
はい、
何分の1かの飛空艇モデルが出てまして、で、もう、すれ違う人がみんなこれの、ビニールバッグでっかいやつ持ってるんですよ。
もう、中古でやっぱり人が集まっとることですか？
もっと言うと、幕張の駅降りた、横の壁が全部これでしたよ。
は
い、これはなんで、サイゲームスがやってるのかな？うん、がやってるんでしょうけど、
はい、
もうここまで広告宣伝かけて大丈夫かいなと思うぐらい。
あれまた、その来た人にそのなんかプレゼントコードをあげるとかそんな感じです？
まあそれもあるんでしょうね。うん、全く興味ないんで、俺、一気も意味ないんですけど。
はいはいはい、
うん、
あ。でもなんか、そういうアプローチションですね。
はい。あとね、はい、面白いアプローチなんですけど、
はい、
Need for Speed ってい
う、はい、
あれのブースがちょっと変わってまして、
はいはい、
Need for Speed を打ち出すんではないんですね。で、
はい、
某ラジオでも Need for Speed のコンサートやべえぜって言ってたんですけど、
はいはい、
俺もこんなにすごいと思いませんでした、正直。
何を出したんですか？結構なレースゲームですね。
まずその、ゲーム画面、トレーラー流れてるんですけど、
はい、
これは実写ではありませんって書いてあるんです
よ。はい、
実機ゲーム映像ですって書いてあるんですけど、まずそのクオリティにびっくりしました、
はいはいはい。
まず車の映像はともかくなんですが、
ええ、
ドライバーとか登場キャラクターの人間がすごいんですよ。で、そことタイアップなんですけど、
はい、
ドリンク、栄養ドリンク系ですよね。いわゆるエナジードリンクなんですけど、
はい、
モンスターエナジーってあるんです
よ、
とタイアップコーナーなんですね、
はい。
で、ここがですね、
はい、
来場者にモンスターエナジーを配ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、もうギンギンに冷やしたでっかいなんかやつ、冷やすクーラーの方に、
はい、
いっぱい何百本って入れて、来場者全員っていうか並んでくれた人全員に配ってるんですけど、
はい、
で、Need for Speed の画面の中に、
はい、
モンスターエナジーの広告ですとか、 まるでドライバーが俺たちこれ飲んでんだぜみたいな感じで出てくるんです、
はい、はいはいはい、
でこれをすることによって宣伝をすると。
うん、それはな、うん、あのドリンクの宣伝です。ゲームの宣伝かわからないですね。
でもね、なかなか面白いことやってるなと思ってびっくりしました。
まあもらえるもんですから集まりますよね。
でも息子とね並んでるんです。お子さんには差し上げられないんですよって。強いんですよ、
はい、
なんか海外では子供が死んだぐらいの話です
、ね、ああ、そうです、
ね、そうらしい。まあもらって、ね、ちょこっと飲みましたけど、はい、息子で、でちょうどねちょっと疲れ気味のところだったんで、なんか気持ち的にあのパワー入ったかなっていう感じで。
そうかそう、海外のゲームとかもソフトメーカーも来たんですよね。
ですね。でやっぱ先ほど そのスマホのゲームもしかりなんですけど、
はい、
海外出店率がかなり高かったですね。
まあそうでしょうね。
今
勢いありますもんね。
ですね。
はい、そうか、入り口からあれですもんね、フォールアウト4の広告があったぐらいですもんね。
うん、あ、ベゼスダは今回はなんかあの結局ソニーブースに合併する形で出してたみたいですけど。
はいはいはい。
うん、あとあれかな、あのオンライン、なんですか、エルダースクロールのオンラインの方のこの2本がベゼスダの、はい、あの出店だったんですけど。
まあでかいですね。
ですね。アジア勢が多かったのかな。中国、インド、そういったところから。
ああ、そんなところから多くですね。
だから今後ですね、実はその TGS 東京ゲームショーの方向性変わるかもしれないなって思って見てましたね。
あー、 E3 じゃないかみたいな。
少なくとも、はい、やっぱり実は体験をする場ではなくなってるかなという気もします。だって少なくともプレイしたのなんて私3本しかやってないですからね。
あ、それぐらいしかできないですもんね、
事実上、だからもっと台数を増やすにはどうしたらいいかって言ったら、要例えばブースの取り幅を大きくするんだけど、今度そうすると今度出店料がかかるでしょ。だこういったものもいろいろ変わってくるでしょうし、あの弱小の例えばそれこそ今言った海外のメーカーなんかはこういうのに出せば、
はい、
名前も一つ売れるだろうなっていうのがあるからこそ出てくるわけで、なんでしょうけど、
まあ、それが手を出したこの日本のそのそんなに力がないメーカーがよりそう出れなくなりますよね。
そうなんですよ。と先ほど言ったようにね、
はい、
あのハードメーカーしかり、レベル5のようなあの自分ら独自でやれるとこしかり、ひょっとしたらコナミあたりも来年は違うようになるかもしれない。で来るとこのじゃあコンソールゲームとか携帯ゲーム機でのプレイっていうのもまた違うのかなとか、今やその体験って言ってしまえばもう例えば体験版をリリースするっていうのも簡単なわけですから、このゲームショーの意義っていうのはやっぱ一つあるのかなっていう気はしますけどね。
そうですね。僕は、いや、見ようと思ったらネットで見ますもんね。
そうなんですよ。そう、うん。そこなんですけど、せっかくじゃあね、わざわざ旅費まで出して、行く価値はあるのかしらというところも含めて。
まあでも今回クロスみたいにやっぱりやると見るとは全然違うのもありますしね。
そうですね。
なるほど。
そこでですね。
はいはいはい。
はい、お昼でした。
はい、
ちょっとお昼撮りながら、息子と一本撮りました。ここでお聞きください。
はい、
どうぞ。
はい、昼飯休憩です。ゆきくぐくんどうでしたか？いろいろ楽しんできましたか？
はい。
モンスターハンター、面白かったですね。
はい。
どうでした？体験は。
ちょっとスタイルごとに、
いろいろ楽しめるって良かったですね。
スタイルごとに攻撃のパターンが変わるのはなんか面白かった。
あれもっと楽しみたいですね。
はい、
本当になんか発売は何月？11月？
11月。
体験版を出してほしいですね。いや、なんか全く見知らぬお二人と
マルチプレイをしたんですけど、はい、いやちょっと俺が一回落ちたぐらいですか。まあ、ただあのなんだ何ですか、あの1週間ちょっとゆきぷく君にあの私はあの特訓してもらったんですけど、成果出ましたよ、良かったですよ、うん、いやお昼もちょっと遅くなりましたね、随分ね、まあうまかったですね、はい、何食べました、
ケバブサンド、
ケバブ丼、ケバブ丼、
ケバブ丼、
はい、いやお腹いっぱいになりまして、はい、さてこれからじゃあもうちょっと見て回りましょうか、
はい、
はい、ではまた、
はい、おもうくさび入れてましたね。
これねでもモンハン楽しんでるじゃないですか。
そうですね、はい、で、はい、お昼はねまたこれます並んだって昼も
これちなみにこれとかやっぱ高いんですか。
いや波じゃないっすか。
あそこは普通ですか。
800円ぐらい出せばっていうとこですよ。
ああ、なるほどですね。
ただ、どこにしてもですね、
ええ、
まあ、飲食ゾーンは、がっちり混んでまして、私らが流れたのは、秋葉原で一番人気だというケバブ屋さん。
はいはいはい、
こちらの、ご飯に乗っかったケバブ丼っていうのを食いましたけど、
ええ、
まあ、二人でがっつり来ましたよ。腹も減ってて。まあ、正直言うと、時間も外していったんですけど。
はいはいはい。
外していっても並んでたんですよ。
なるほどな。僕もそういうところで出店したいですわ。
ガスガス入れますね。少々高くても。
ですね。でも出店料高いんだろうな。
で、同じゾーンにインディーゲームゾーンと物販ゾーンがあります。
はいはい。
で、スクエニーの物販行ったんですけど、ちょっと70分待ちって。あ、断念しました。
あ、そうか。そこでしか売ってないのとかあるんですよね。なんか。
うん。で、結局は、カプコンゾーンに行っています
。はい。
で、コナミはないんですよ。
まあ、差し。
もう一回言いますけど、お前、本当にやる気ないんかと。
もう差してって感じですね。
本当にね、去年のコナミの物販って、それこそ MGS5 のいろんなグッズ出てたらしいです、期待してたんですよ、私は。まったくね。で、まあ、カプコンゾーンで、売り切れもあったんですが、
はい、
うちの息子なんかもう、モンハンのフィンは、なかなかね、うちの実家で、ね、ある山形では手に入れるのもなかなか困難だったりするので、フィギュアを買って、ね、
はいはいはい、
もう大満足でした。
おー、よかったですね。
あとね、スト5のね、
はい、
チュンリーのパッケージの、
はい、
チュンリーおすすめヌードルバーって思って
ました
、はい。昔懐かしいラーメンバーですよ。
はいはいはい、
久しぶりに食いました。
うん、はあ、そういうのもあって、
でそんなの買ってですね、まあ5万円で、
はいはい、
うちの息子は買いましたね。はい、あ、うん、でした。でも
う
ちょっと早めに、はい、4時ぐらいにはもう会場出て、
ああそうか、バスの時間、
駅に向かったんですが、バスはまだ先なんです
、ね、あ、はい、
でちょっと東京駅に先にもう一回行って、
はい、
荷物を軽くして、
はいはいはい、
その後の予定があるのでということで、
はい、
動きだったんですけど、はい、で、ここまでがゲームショーの話だったんですけど、この後ですね、予定がありまして、はい、ドワラジ38回目ですけれども、長くなってしまいました。後半を、別個にお送りいたします。引き続き 38.5 回をお聞きください。